77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は3月7日ということでね、3月に入りましたけれどもね、皆さんどうですかね、いかがお過ごしですか、元気にやってますか。最近あったねことといえばね、まあいろんなことがあったんですけど、まあ先週もね、もうちょっとお話したんですけど、まあ農家バーナやね、まあ7年前にね、お店をね、まあ準備を、7年前の今ぐらいが、まあお店の準備をこう始めたぐらいだったんですよね。はい、始めて、まあ 6年半ぐらいですかね、でやってるんですけれども、先月でね、創業の時にね、借りたね、創業、の融資ね、融資のね返済がね終わったんですよ。まあ7年くらいかけてね返したんですけれどもね、まあ創業の時はね、なんかどんな風に始めたかっていうとね、もうこれね、なんかお店でもね、まあたまにお話したりするんですけど、まあ農家バーナーを始める前は、まあね、野菜を作ってね、でその野菜をまあ JA に出荷したりでね、ナイラジオでもねお話したんですけどね、ちょっと大きくなりすぎたね、サニーレタスをうっかりね、こう大きく育てすぎてしまって、それを路上でね、販売して、で、一緒に飲み物も売ったのが農家バーナイの始まりなんですよ。で、まあ、農家バーナイが始まって、ナイラジオが始まったわけなんですけど、ね、まあ、サニーレタスをね、こう、売るじゃないですか。ね、売ったらね、まあ、皆さん喜んでくれますよ。はい、喜んでね、買ってくれるんですけど、まあ、それだけじゃね、全然ね、売り上げのね、足しにならないなということでね、一緒にね、ホットワインをね、売り始めたんですよ。はい。で、まあ、それがね、で、そこに、まあ、ね、段ボールのね、裏側にマジックで農家バーみたいな感じで書いて、で、それが店の始まりだったんですけど、まあ最初はね、まあ売り上げの足しにしようかなと思ってね、ホットワイン売り始めたんですけど、まあそれがね、結構皆さんね、まあサニーレタスもまあもちろん喜んでくれるんですけど、ホットワインをね、もう結構ね、喜んでくれて、でね、なんか飲み物作ってね、お客さんに喜んでもらって楽しいんだなってね、思ったのがきっかけなんですよね。で、野菜を作ってね、こう売るのもね、もちろん楽しかったですよ。でもね、そこでね、こう、ただね、買って帰るだけだったらもうすぐね買って帰っちゃうから、お客さんとねあんまり話せないね。まあ話すために売ってるわけでもないんで、いいっちゃいいんですけど、まあ話せた方がね、もう面白いなって思ったんですよね。はい。で、まあその方がなんかね、こう野菜のこととかもね、なんか面白がって聞いてくれるんですよね。で、作った飲み物を喜んでくれるっていうのは、ね、こう目の前でね、お客さんがね、これ美味しいとか言ってくれるのってね、野菜作ってた時ね、なかったんですよ。まあ当然ですけどね、野菜をね作る時にね、お客さんの顔見えないじゃないですかね。畑で作ってるとか見えないんですよ。で、JA に出荷するのね、楽ですけど、お客さんの顔は見えないんですよね。で、野菜をね、じゃあ対面で販売するって言ったら、まあ対面で販売するとお客さんの顔は見えますけど、ね、で、美味しかったよって言ってくれることもありますけど、でもね、こう、美味しいっていうね、こう、食べてる時のね、顔はね、見れないんで、まあ、だからね、まあ、楽しかったんですよね。はい、飲み物を売るのが楽しくて。で、そうやってたらね、ね、もっと美味しく作ろうみたいな感じで思ってね、美味しい飲み物を作るようになったら、そしたらね、お客さんが、からね、どこで普段お店やってるのみたいな感じで聞かれるようになったんで、頑張ってね、こうお店作ろうかなと思ってね、始めたのが7年前なんですよね。だからね、最初ね、こうバーをするなんてね、思ってなかったんですよ。はい。で、銀行さんにね、事業計画書っていうのを持っていくんですけど、事業計画書っていうのを書いたことがなかったんで、ね、紙にね、鉛筆でね、絵を描いて、こんなお店を作りたいみたいなね、そういうのをね、書いてね、絵を持っていったんですよ。はい。まあ一応ね、なんかこんな感じですって文章みたいなのを作りはしたんですけどね。で、持って行ったら、銀行さんがね、あ、これいいですね、って言って。で、もうちょっとちゃんとした、事業計画書の作り方を教えてくれて、で、わからないとこ一緒に作ってくれて、で、ダメなとこ直してくれて、で、物件選びとかね、業者さん選びとか、まあそういうのも全部手伝ってくれて、で、なんかこんな風に進めたらいいんだよっていうのも全部教えてくれて、で、まあそれでもね、まあちょっと不安だったりとかもしたんで、ですけど、まあそういうのもね、察知してからね、ね、きっとできるから大丈夫だよってね、そう言ってくれて、そのおかげでね、農家バーナーがね、始まったんですよ。はい。で、まあその時にね、こう貸してもらった、ね、 資金っていうかね、融資でお店を始められたんですけど、まあ、それを返し終わったっていうのがね、最近のね大きな出来事です。はい、でね、まあ、そんなことをね SNS でね、まあ、ちょっとねつぶやいたりしたらね、あのなんとねお店にお花が届きまして、嬉しいです。本当ありがとうございますね。お花が届きまして、新しいステージでも頑張ってくださいっていうね、ね、そんな感じでね、激励の言葉をいただきました。はい、ありがとうございます。本当に嬉しいです。本当ね、もう一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい。で、まあそんなことをね、こう思い出してたらね、そのね、銀行のね、その担当してくれた人も、その少し前にたまたまね来てくれたんですよ。なんかね、こうなんかを見たからっていうのじゃなくてね、なんかどっかの畑に行って、なんか畑を見てたらなんか思い出したからって言って来てくれて、だからね、直接ね、そのね、私をね、こう助けてね、励ましてくれてね、で、新しい世界をね、開いてくれたね、その銀行のね、担当者さんに、もう直接ね、顔を見て、で、目を見て、で、握手をして、ありがとうございますってね、お礼が言えたんですよね。はい。もうちょうどね、いいタイミングで、ね、来ていただけたおかげでそれができたという感じです。はい。そして新しい挑戦もね、どんどん頑張りますよっていうね、まあそんなお話をね、させていただきました。はい、本当に、ね、ありがたいです。なんか新しいことがね、始まるっていうのはね、今までのねこうステップが終わって新しいステップに進むっていうのはね、なんか嬉しいですね。はい、ちょっとね、あのノーカバー内ね、こうね初めてね、新しい一緒に働く仲間が増えて、そして、営業時間もね拡大してからやっていくので、なんでねもう頑張っていきたいなと思ってます。はい、でまあそんな様子もね、ナイラジオでもねお話できたらななんてね、そんな風に思ってます。はい、で、まあ、いろいろね、新しいことがね、あったんですよ。はい。で、それ以外で言ったらですね、耕作放棄地のね、を開拓してベルガモットを植えてるじゃないですか。はい。で、育ててるんです、あれなんですけど、そのベルガモットを使ったクラフトビール、ね、当店でね、大変人気でね、皆さんに楽しんでいただいてるんですけれども、そのね、クラフトビールがね、長崎市にあります、アミプラザ長崎さんでね、そこの中にある、味噌ラーメンのね、丸に味噌ラーメンっていうね、お店があるんですよ。はい。で、そこのね、丸に味噌ラーメンさんで、雲仙フェア。雲仙フェアって、まあ、アミプラザ全体でやってるんですけれども、その、雲仙フェアで、こういう雲仙市のね、の素材を使ったものを、こう、提供するみたいな、そういうのをやってるんですけど、ベルガモットクラフトビールのベルガモットが雲仙市のものなので、その丸に味噌ラーメンさんにクラフトビールが採用されたんですよ。はい。ね、ありがとうございます。ね、あんまりね、うちの店以外でね、クラフトビールを置いてるところはね、あんまりなかったんですよ。はい、なんですけど、なんかこれでだんだんね、増えていくかな、みたいなね、まあそんな感じで思ってます。まあキャンペーン期間中なんでね、まあ期間限定という感じですけど、まあそんな感じでね、どんどん増えていけばいいな、みたいに思ってますし、あとはね、まあそれ以外のね、新しいことで言ったら、私がね、コラムですね、アグリファクトっていうね、ニュースサイトでコラムを書いてるんですけれども、まあそのコラムを読んだっていうようなね、出版社さんとかからね、まあ、取材が来たりとかして、で、それでね、なんかうちでも書きませんかみたいなね、まあそんなお話もね、いただくようになりました。はい。なので、なんかね、ね、7年前に始まったね、小さなお店ですけどね、ラジオが始まり、コラムが始まり、で、テレビ CM ね、やったりとかね、開拓の仕事やったりとかしてましたけど、まあ、ここからね、なんかまたどんどんね、新しいことがね、広がっていくんじゃないかなっていうふうにね、思ってるところです。はい。なのでね、まあ、これからもね、ナイラジオとね、それ以外のね、まあ、いろいろな農業のね、お仕事ね、ぜひね、ご注目ください。ということでね、今日もやっていきたいと思います。はい。で、今日のテーマなんですけど、今日のテーマね、3月、3日は過ぎましたけどね、桃じゃないですか。で、桃の節句じゃないですか。でね、桃の節句過ぎたといえば過ぎたんですけど、桃の季節はこれから来るんで、桃のお花もね、これから来るんで、今日ね、テーマね、桃でいきたいと思います。
ノーカバーなやのなやラジオ。
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマはですね、桃ということでね、やっていきたいと思うんですけれども、桃は何回かね、なやラジオでもね、お話しさせていただきましたよね。桃といえばね、長崎で言ったらね、もうやっぱりね、あれなんですよ、桃カステラなんですよね。はい、これは去年もお話したかな。はい、桃カステラってね、すごいんですよ。もう長崎ってね、こうお砂糖文化なんですよ。はい、昔ね、なんか南蛮貿易で ね、日本がというか長崎が南蛮貿易をしていた頃、もう昔のお話ですよ。はい、そのぐらいの時に、まあ、お砂糖っていうのは結構貴重なものだったんですよね。で、貴重なもので、でね、長崎港に ね、運ばれてきてね、貿易で運ばれてきてたんですけど、なんか全国的にはね、砂糖ってねすごい貴重なんですけど、まあ、長崎はそれがね、もうねふんだんにありましたよということで、長崎のね、味付けはね甘いんですよ。でなんか誰かがね、こうね、その甘い味付けのせいでなんかね肥満率が結構高いっていうのをね、誰かがね、言ってもなんか資料を 見せてもらったことがあるんですけれども、なんかねもうそのぐらいね影響を与えるくらいね甘い味付けが多いんですよ、はい、でこの桃カステラね、桃カステラもねこれもね非常に甘いんですよね。まあね何回かねお話したんですけども、長崎ねこう砂糖がねこうね、水揚げじゃないや上陸するじゃないですか、上陸してきて、でそれがね、ね陸路でねこう日本に運ばれていくんですけど、長崎からね、入ってきたお砂糖がお隣の諫早市ね、 FM 諫早がある諫早市を通って、大村市を通って、そして佐賀県を通って、そして博多の方にねこう運ばれていくんですけど、その道をねシュガーロードって言ってね、やっぱねその通り道はね甘いものがねなんかすごいね充実してるんですよ。はい、でね、今ではねなんかねこうね昔からあるスイーツとかがねそこでなんか注目されたりとかしてますけど、もう長崎は本当にねもうたくさんですよ。はい、なんか大体ねこういろんなものがね結構甘い味付けなんですけど、私はね長崎の中でもね島原半島の方出身で、島原半島はねシュガーロードにね一応入ってないんですよ。でこう長崎から来たお砂糖はね諫早を通って島原半島の方には行かずに佐賀県の方に行くので、島原半島はあんまり甘い味付けがそこまででもないです、はい、まあでも伝わってきてはいるんで、他県よりは、まあ甘い味付けなのかなという感じですけど、結構島原半島の人ねこう長崎市内に行くといろんなものの味付けが甘いなみたいな感じで言ってます、はい、でもね多分ねこれねやっぱりね昔のねおもてなしというか、ね、贅沢のなんか象徴みたいな感じだったんだと思います、はい、もうね、まあ亡くなりましたけど、もう明治生まれのねひいおばあちゃんがね、なんかねやっぱりね甘い味付けにしたらねなんかこう喜んでましたもんね。なんかねねこう甘い味付けにするものしたかったけど、その甘さをちょっと控えめにしたりとかしたら長崎が遠いって言ってね、それでねなんかちょっとね寂しがったりとかもしてました、はい、だからねなんかもう最近はねこう甘いものとかねもうね当たり前にね手に入るじゃないですか、ね、なんですけどやっぱりね昔はねその甘いものっていうのはねとっても貴重でね、そしてそれはね甘いものっていうのはこう豊かさだったりとかね、あとおもてなしだったりとかね贅沢とかね、なんかこう嬉しい、いろんな嬉しいものの、ね、象徴だったんじゃないかなって、なんかねそんな風に思います。はい、明治生まれのねひいおばあちゃんのことを思い出したりとかするとね、まあ、そんな感じで思いますね。はい、だからねこう桃カステラも多分ねそういう感じだと思います。桃カステラね桃の形してるんですよ、はい、だから桃ねこうちょっとこう丸いちょっととんがった形じゃないですか、はい、あれの形のカステラの上にもうお砂糖がコーティングしてあるんですよ、はい、でそこにねこう桃色ですよ、まさに桃色のねこう色がついて、ね、本当に桃をかたどってる感じなんですけど、やっぱ甘いですよ、はい、ですごい甘いんですけど、それもね、今ではね甘いのは当たり前でしょうけど、ね、昔はねその甘いっていうので、ね、まあ、主に女の子がねすくすくね元気に育つようにっていうね願いを込めたんだろうなっていうね、まあ、そんな感じがします、はい、ちなみにねこうや甘いんですけど、お茶と一緒にねいただいたりするとねとっても美味しいです、はい、で、まあ、自分でねあんまり買うっていう感じじゃなくて、なんかやっぱ贈り物みたいなね、そんな感じですね。で、それ以外で言ったらね甘いもの系で言ったらね男の子の時はね鯉のぼりとか、鯉のぼりっていうかリアルな鯉をねあんこでね作ったね、これもまたね甘いね、まあ、そういうねお菓子もね、鯉菓子もね、長崎の方ではねもう結構これが5月5日のね、節句に贈り物としてなんかね贈り合ったりとか、まあ、そんな感じで やってますなんでねこう桃カステラとね、鯉のお菓子ねがね長崎のこう甘いお菓子のねこう送り合うみたいな、まあ、そういう感じになってます、はい、桃カステラ ね長崎にお越しの時はね、まあ、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか、はい、で見た目ねすごく可愛くてねで美味しいですよ、はい、で桃といえばね、まあね、もう少しかな、ね、今ねちょっと梅の花がね、まあ、咲いてで、まあこの間ね結構雨が降ったので、なんでまたねこうね散ったりとかもあったかもしれないですけど、梅が咲いてそして桃が咲いて桜が咲くじゃないですか、はい、 まあ、だからねこう、まあ、梅のお花をね、あ、梅のお花が終わって次桃なんで、まずはね、桃の実よりもね先にねお花をね楽しむんじゃないかななんて思うんですけどね。まあ似てますけどね、梅、桃、桜 ね似てますけど ね皆さんはねどれが好きですか ね私はねこう桜はねすごい好きなんですけどね、その前のね桃とねその前の梅はが結構好きですね、はい、なんかいい匂いするじゃないですか ね桜の木ってさね、まあ、綺麗ですよ、すごいバーッとねあのたくさん植えられてすごい綺麗ですから、まあ、まあもちろん好きですよ、はい、でもねこう梅とか桃ってねなんかお花がねなんか結構近いところにあるんですよ、はい、木の高さですね、近いところにあって、だからねこう匂いをねすごい楽しめるんで、だからねこう梅桃はね花結構好きだなと思いますね。まあどれも好きですけどね。であとねあのお花といえばね、あの子供たちがねこう通ってる保育園ね、こうなんとか組なんとか組ってこう結構ねこうあの年少さん年中さんね 年長さんでね、こうなんとか組ってこうあの学年にねこう名前がついてるじゃないですか、はい、であれねなんか結構いろいろありますよね。なんかね自分の周りで言ったらねこうお花にね、お花の名前でこうチューリップ組とかねタンポポ組とかね、まあ、そんな感じでねこう花の名前がついてるの結構ありますし、動物の名前がねついてるのもありますよね。パンダ組とかね、パンダだったかな、なんかね、まあまあ、聞きましたけどそういうのありますよね、はい、でこのねこう梅桃桜のね花の時にね結構思い出すのがね、私がね通ってたね子供の頃通ってた保育園を思い出すんですよ。でまあ私はあのね諫早市のお隣雲仙市出身なんですけれども、まあ、そこにね朝日保育園という保育園があって、でね、まあ、そこ通ってたんですよ。まあ今移転して今もあるんですけどね、朝日保育園ね。でまあ、あのいい保育園だったんですけど、あのね楽しい保育園だったんですけど、なんかそこのねあの名前がね桃組梅組桜組ってあって ねそういう名前だったんですよね。今思えばねなんかあの見た目似てるなって思いました ね梅と桃と桜ね、どれも似てますもんね、全部バラ科ですよ、はい、こう似た感じので統一したかったんですかね、うんね、まあ、同じ科で統一するってね、まあキャベツ組ブロッコリー組みたいな感じですかね、同じですかね、キャベツ組ブロッコリー組カブ組とかです、カブ組大根組とかいう感じですかね、はい、まあ、それよりはいいかなと思うんですけどね、はい、まあ、そんなのをねこの季節になると思い出すわけなんですよ、はい、まあ、そんな感じでねこうまあ、桃って言ったらね、まあ、そういう、まあね、お花とかね桃カステラって思い出すんですけれども、これはねまだね、ナヤラジオでご紹介してなかったかなと思うんですけど、あの農家バーナヤでじゃあ何桃のメニューって何かあるのっていうと、桃はねまあフルーツピザとかねすることもあるんですけれども、あの今あるのでね結構人気っていうかおすすめしたいのがね、あの結構珍しい桃のね果実種なんですよ。それがね番桃っていうね果実種です、はい、バントね、あの桃ってね結構品種がすごいいっぱいあって、で、ね、果実種ね作るのにどれがいいかなってすっごい、ま、あの悩んでたんですよね、はい、で果実種にするときってね、まあ、漬け込むんですけど、ナヤラジオでも結構言いましたけど、あのすごい甘いも品種とかね、みずみずしい品種とかね、あと大きい品種ってね、それね普通に食べるときはすごい大事でいいんですけど、果実種にしたときにそれ全部ね、あんまり意味がないんですよね、はい、だって大きさってね漬け込むときあんま関係ないじゃないですか、はい、で大きさあんまり関係ないし、であとねみずみずしさもね、だってお酒にしたらみずみずしいんで水分なんで、だからみずみずしさ関係ないんですよ、はい、で甘さもねあの氷砂糖でね調整いくらでも調整できるものなんで、そのもの自体がね甘い必要があんまりないんですよ、はい、だからもうどういうのが適してるかというと、あえてね酸味があったりとかねする方がむしろねあの味になんか味がなんか特徴的になりますし、あとはね香りがいいのがやっぱいいんですよね、はい、でどういうのがいいのかなって調べてたんですけれども、なんか桃に詳しい人がね番頭がいいよってねすごい教えてくれたんですよ、はい、で番頭ってねどういうのかって番頭の漢字どう書くのってね思うじゃないですか、漢字どう書くのって、番頭の番はねあの番号の番を虫偏がついてる番号の番ですね、 はい、なんかあんまり他のところで見たことないですよね。虫編に番号の番で塔が桃なんですけど、その番塔っていうのがね、名前がなんかまあね、まあちょっと珍しいですけど、まあだけじゃなくてね、もう見た目からしてねすごいんですよ。もうやばいくらいね、見たことないような形なんですよ。はい、でどのくらいねなんかすごいかっていうと、この番塔ね、こうめっちゃ平べったいんですよ。はい、なんか縦にねギュッて潰された感じで、潰された感じで、で、あの潰された中央部分が特にすっごいもうへっこんでるんで、だからなんかねこうちょっと横から見たら、ね、ドーナツみたいに見えるんですよね。はい、でそれでまあうん、でまあそういう桃なんですけれども、なんかもう本当ね、もう見た目からしてすごい不思議ですよ。はい、でなんかちょっとデコボコしてる感じです。はいね、なんか想像できないでしょ。はい、で、まあ、その桃ね、こうあんまりね、日本国内で作ってるところがなくて、そしてあの買おうとしてもね結構高かったんで、だからねこう果実酒にしたいけど、果実酒ってこう多分何個も桃使わなきゃいけないしなと思ってね、ちょっと敬遠してたんですよね。まあ、なんですけど、まあ、直販サービスでね、まあ安く買えるのが見つかったんで、まあ、それをねこうつけたわけなんですよ。はい、で果実酒にしたらねこうやっぱね美味しかったです。はい、ちなみにバントはね普通に食べてももちろんすごく美味しいです。はい、でね、皮も剥きやすいですよみたいな感じでこう言われててね、まあ、確かに皮をね、まあ、剥きやすいかな、はい、でいうところなんですけど、あの剥きやすいかなどうかなっていう風に言った理由は、番頭って、ね、すっごいへっこんでるんで、さっき言ったみたいにね、すっごいへっこんでるんで、あの、ね、枝がねもう桃のね果肉にねこうへこんで、あのめり込んでるんじゃないかみたいな、ね、そんな感じになったりとかしてるんですよ。はい、だから皮剥きやす、別に剥きにくいわけじゃないんですけど、その枝がね邪魔でね、なんかねなかなかねそう剥くのが大変だったりとかします。はい、でもね普通に食べ、あの果実酒はもちろんなんですけど、普通に食べてもすっごい美味しいです。はい、で、あのねこれね、なんかねあの普通の桃とね違うんですよ。それはね、伝説の桃みたいな感じの扱いなんですよ。はい、でこの伝説の桃ってね、こう伝説ってどういうことって言うんですけど、これはねなんか中国のね、こう元々ねこう育ってた地域では、なんかね不老長寿ね、これ食べると不老長寿になるんだみたいな、そんな感じでね言われてるんですよ。はい、中国の揚子江の地域がねもう原産で、でこの番頭っていうの自体はねもうかなり原種に近いというようなものなんですけれども、出身地中国ではね、ね、その不老長寿とか言われてますし、で実際ねこの西遊記ってあるじゃないですか、ね、中国の昔々のお話ですよ。で西遊記に登場する孫悟空はね、この番頭をね、の中でも9000年に一度実るっていうね、なんかそういうね番頭の中でもすごい番頭を食べて、そして不老長寿になったっていうね、なんかそういうね、なんかこうフレーズ、そういうなんか出来事があったみたいです。はい、ね、まあ言われてみれば西遊記ってこうね、こう元のねやつを読んだわけじゃないのでね、分からなかったですけどね、あそういう記述があったんだみたいな感じで思います。はい、ね、西遊記あれには出てくるんですかね、なんかドラマ版西遊記とかに出てくるんですかね。ね、皆さんなんかドラマ版西遊記ってなんか何個もあったじゃないですか。で なんか私もねこう何個か見たんですけど、なんかそんなのあったかな、ね、ちょっと思い出せないですね。思い出せるのといえばね、なんだ三蔵法師がねこう孫悟空の頭にね金のなんか輪っかみたいなのをこうつけて、それでなんか言うこと聞かなかったらそれを締めるよみたいなね、まあ、そういうのとかありましたし、なんかね、なんかひょうたんの中に閉じ込められるとかね、まあ、そういうエピソードをね、それはなんとなく覚えてるけどね、ですけど、まあ、番頭を食べるっていうね、なんかね、そんな記述あったかなと思います。はい、ね、そんなシーンあったかな、ね、あったかもしれないですね。まあ、結構ね、ドラマ何個もあったからですね。はい、でもなんか何個もあった中でね、なんかもう結構昔ですけど、私はね坂井正明さんのがねなんか一番好きですね。はい、ね、あれ結構前だと思いますけど ね、私もねリアルタイムで見てたわけじゃないんですよ。なんか再放送とかって ねそれで見てたんですけど、なんか面白かったですね。今見ても面白いのかな、ね、子供の頃すごい好きでね見てましたけどね、まあ、なんかすごいノリノリな感じで良かったですよ。はい、でまあその後ね、なんかいろんな人がねなんか西遊記ねやって、まあどれもね面白かったですけどね、なんかそれがなんか一番好きかなという感じです。はい、 で、まあ、ちなみにね、じゃあその西遊記の中でね、その番頭がどんな感じになったかというと、なんか孫悟空がね天竺を目指す旅に出るきっかけになったのも番頭らしいんですよ。はい。で、それがね、なんか西遊記の中のお話の中での話なんですけど、なんかね、西王母っていうんですかね、西王母っていうのはこう女神様ね、神様の誕生を祝う会で、その誕生を祝う会でこう番頭を食べるんですけれども、そこにね孫悟空が、ね、呼ばれませんでしたっていうね、まあ、そういうところから始まるらしいんです、はい。 で孫悟空ってそれすごく怒って、そしてなんかさんあれですよね、孫悟空ってねなんかすごい暴れん坊だったんですよね。で暴れん坊でね、なんかこうやんちゃらすぎるところがあったという、まあ、そういうね設定ですけど、でこれで、ね、そこのねその女神様の所有するね、桃園からね桃を盗んでね、こう盗み食いしましたっていうね、そういうところから始まるんですよ、はい。でこれを食べて不老長寿になりましたっていうね、まあ、そういうところからなんですよね。多分これあれでしょうね、なんか孫悟空が何でしょう、こう大暴れっていうか、なんかもういたずらしたり人に迷惑かけたりとかしてばっかりいて、それでなんか懲らしめられるっていう、なんかそういう数々のエピソードの一つなのかななんてね思いますけどね、はい。そういう感じなんですけれども、まあ、その桃が農家バーナヤでは、果実酒として楽しんでいただけますということなんですよね。えどうですかね、ね、バントを ね気になった方はねもうぜひチェックしてみてください、はい。普通に食べても美味しいです、果実酒ももちろん美味しいです、はい。まあ、そんな感じで、ね、まあ、今日は、ね、桃についてのお話してきたんですけれども、はい。ね、ちょっと、ね、メッセージが、ね、たくさん届いているので、なので、ね、ご紹介したいと思います。ちょっと、ね、全部ご紹介できるかな、できなかったらすいません、できなかったら、ね、また次回にでもご紹介します、はい。で今回届いているメッセージがですね、はい、あ、普通の田中さんありがとうございます。普通の田中さんは、ね、SNS の X の方でね、ハッシュタグなやラジオNAYA ラジオで投稿してくださってます、ありがとうございます。で先週の放送ですね、2月28日は誕生日なのですということです。あ、おめでとうございます、その田中さんおめでとうございます、はい。ね、いつもねメッセージくださってるんですけれども、お誕生日知りませんでした、はい。何年かぶりかに神さんがお祝いの食事とデートしてくれましたということでね、はい、おめでとうございます。いいお誕生日だったんですね、はい。2月はね私もね誕生日だったんですよ、はい。2月ね5日だったんですけれども、同じ2月ですね、はい。同じ2月でね、普通の田中さんおめでとうございます、何年かぶり、あ、なるほどね、まあ、忙しいとね、なんかね、こう夫婦で、ね、お互いのお誕生日ね、こうね祝い合ったりとかね、なかなかねできなかったりとかで、ね、あ、忙しいから、もう何日か後かでいいやとかって結局しなかったとかね、そういうことにね、なんかなりがちなところありますけどね、はい。でもいいですね、こうやってね、祝い合うとね、いいかなと、いいと思います、はい。私もね、なんかそんな風にね、まあ、ずっとしていきたいななんて思います、はい。でね、あ、なんかもう他にもねメッセージ、ね、たくさん来てるんですけれども、あ、でもね、こうね、おめでたいメッセージはねご紹介できたんでよかったです、はい。もうそろそろねお別れの時間なんですよ、はい。すいません、なんかね、たくさんメッセージ紹介したかったんですけれども、すいません、まとめてするかもしれません、はい。というわけでね、今日はね桃についてねお話してきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか、はい。今日もね最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見かかりましょう。バイバーイ。